ちょっと想像してみてほしいんですけど、あなたが誰かに新しい仕事を教えたりとか、あるいはチームをまとめたりする時のことなんですけどね。私たちってどうしてもなんかこう完璧な台本を用意しようとするじゃないですか。ホワイトボードに綺麗な図を書いて、ロジカルに順序立てて説明すれば、相手は魔法のように理解して動いてくれるはずだ、みたいな。
わかります。情報というボールを、A 地点から B 地点へ正確に投げるような感覚ですよね。従来のいわゆる教育とかマネジメントの典型的なイメージだと思います。
そうなんですよ。でも実際にやってみるとどうでしょう。現実のコミュニケーションっていう泥沼に足を踏み入れた瞬間、その完璧な台本って全く役に立たなくなりますよね。
はい、見事に崩れ去りますね。
相手は想定外の反応をするし、なぜかモチベーションは上がらない。何より教えている自分自身が疲れ果ててしまうという。これなんでだと思いますか？人間が単なる情報の受信機じゃないからなんですよね。
まあ、まさにそこですね。単に正しい情報を投げるだけなら、というかそれだけなら、もはや人間はテクノロジーには勝てませんからね。
そう。だからこそ今回の徹底解説は、誰かに何かを教える立場にある、あるいは自分自身で新しいスキルを爆速で身につけたいと思っているあなたにとってすごく重要な内容になります。
ええ。
今回私たちが読み解くのは、 X、 旧 Twitter の最新リサーチから見えてきた一見矛盾するようなトレンドの数々なんです。
はい。人間同士のかなり泥臭いコーチングの技術から、完全に自動化された最新の AI エコシステムまで幅広いですね。
ええ、これらが今驚くべき形で交差しているんです。
今回のソース資料全体を俯瞰すると、非常に面白いパラドックスが浮かび上がってくるんですよ。つまり、優れた人間の指導者になるためには、実は最新の冷徹な AI 自動化の仕組みを理解しなければならないっていう逆説ですね。
なるほど。よし、ちょっとこれ紐解いてみましょうか。まずは全ての土台となる人間対人間の教えること、そして引き出すことのアートについてです。ソース資料によると、現代のファシリテーションとかセミナーにおいて、ただ正解を教えるだけでは人は全く動かないと。
はい。
そこで重要になるのが、参加者を 100% 受け止める姿勢だと言われているんですよね。
そうですね。これは単に優しくするっていう表面的な話ではないんです。ファシリテーションの場において、登壇者も参加者も、まずは相手の存在とか発言を完全に肯定する。
完全に肯定するですね。
ええ、客観的なデータを交えつつも自分の言葉で短く語る。なぜこれが効くかっていうと、人間の脳って心理的安全性が担保された状態じゃないと、新しい情報をインプットするモードに切り替わらないからなんですよ。
あー、なるほど。脳の仕組みの問題なんですね。いやー、言葉にするのは簡単ですけど、いざ人前に立つと自分が正解を教えなきゃって力んじゃうじゃないですか。
ええ、どうしてもそうなりますよね。
でも面白いのが、実は教えるという行為自体が教える側にとって最強の学習法になるっていう事実なんですよ。
はい。資料の中で触れられている陸上競技の指導事例が非常に示唆に富んでいますね。
と言いますと？
トップ層のアスリートに対する限界を突破させる英才教育と、一般の人に対する走る意欲を喚起する教え方って、全く別のメンタルモデルを要求されるんです。
ああ、全然違うアプローチが必要だと。
そうです。相手のレベルとか文脈に合わせて自分の知識を再構築してアプローチを変える。その柔軟性を発揮するプロセスそのものが、指導者自身の理解を最も深めることになるんですよね。
相手の文脈に合わせる。これってコーチングの質問の質にも直結しますよね。
ええ、まさに直結します。
ソース資料を読んでいて私が一番ハッとしたのが、過去を追求する質問の弊害なんです。でもちょっと待ってくださいよ。例えばチームのメンバーが大きなミスをした時、なぜできていなかったのって聞かずに、どうやって問題を解決するんですか？
確かにそこは疑問に思いますよね。
ええ、原因を究明しないとまた同じミスを繰り返しませんか？
重要なのは、問題を無視するということではなくて、思考の時間軸をずらすことなんですよ。
思考の時間軸をずらす。
はい。なぜできたのという問いは、相手の思考を過去の失敗にロックしてしまいます。言われた側は防衛本能が働いてしまって、無意識のうちに言い訳を探し始める。つまり思考が停滞するんです。
ああ、確かに。いや、あの時は時間がなくてとか、自分を守ることにエネルギーを使っちゃいますね。
そうです、そうです。だから優れたコーチは過去ではなくて未来を起点にするんです。
なるほど。
どうなれば最高の状態になるか、そのために今すぐできる最初の一歩は何だろう、そうやって問うんです。 すると相手の脳は言い訳じゃなくて具体的な解決策をデザインする方向へ強制的に切り替わるんですよ。
なるほど。つまり優れたコーチとかマネージャーっていうのは、暗闇で相手の顔に眩しいランプを当てて、なぜやったんだって尋問する刑事ではなくて、相手が次に進むべき道を照らす舞台の照明会なんですね。相手が一番輝くところにスポットライトを当ててマイクを渡す行為だと。
その通りです。ただその証明家になる上でレポートが一つ厳しい警告を発してるんですよ。
警告ですか？
相手の合意なしに突然強いスポットライトを当てて、本当はどうしたいんですかっていう、いわゆる魔法の質問を投げるのは絶対に NG だということです。
ダメなんですか？未来志向のすごく良い質問なのに。
準備ができていない相手にとっては、いくら未来志向であっても心の領域に土足で踏み込まれる新たな尋問になってしまうからです。
ああ、なるほど。良かれと思ってやっても相手にはきついわけですね。
そうなんです。だからプロは必ず、今はただ話を聞いてほしいタイミングですか、それとも少し質問してもいいですかと、スポットライトを当てる前に事前確認をするんですよ。
いやー、深いな。相手の心に対する敬意ですよね。そして相手の心を理解するという点でもう一つすごく考えさせられたのが、言葉と行動の乖離。資料では悲しみの構造と呼ばれている概念です。
はいはい、ありましたね。
自由に生きたいって熱く語る人が、翌日の職場では頼み事を一切断れずに全部抱え込んで疲弊しているみたいな。
そうですね。人間って自分自身の矛盾に最も気づきにくい生き物なんですよ。自由になりたいという言葉、つまり理想と、人に嫌われたくないから仕事を断れないという行動、現実の間に見えない断層がある。このギャップに気づいて静かに寄り添うことこそが最も高度なコーチングスキルなんです。
なんで人はそんな矛盾を抱えてしまうんでしょう？
防衛規制の一つですね。本当は恐れていること、例えば他者からの評価を失う恐怖を見ないようにするために、無意識に真逆の行動をとってしまうんです。
なるほど。
だからこそ日々の習慣の中で自分自身に対しても、これからどんな奇跡が起きるんだろうとか、親友だったら今の自分にどう声をかけるかといった優しい問いを投げかける、潜在意識に働きかけるこの内省の習慣が今のトレンドになっているんです。
自分の矛盾を解きほぐすためのセルフケアとしての問いかけですね。さて、こうして1対1のコーチングとか自分自身のマネジメントの質を高めたとして、
はい、
ここからが大きな壁です。この深く泥臭いヒューマンスキルをどうやってオンラインで何十人何百人という規模に広げて持続可能なコミュニティにしていくのか。
ここからが次のフェーズですね。人間関係のスケールアップに伴うジレンマです。オンラインスクールやコミュニティの最新トレンドを見ると、参加者柄の需要も大きく変化しているんですよ。
はい、二極化していますよね。一つはアニメーションダンスの基礎を3日間で完結させるような短期集中型、あとは先生術などの超ニッチ分野ですね。
そうですね。
そしてもう一つが、単なる動画アーカイブの提供ではなくて、中学受験の塾のように伴走する管理コーチング型の台頭です。
なぜ伴走型が求められるかっていうと、結局のところ人間は一人では学習を継続できないからなんです。
ああ、耳が痛いですね。
周知の進捗チェックとか目標設定を共にすることで、自分は一人じゃないと実感させることが最大の価値になっているんです。
でもそれってちょっと待ってください。先ほど話したような相手を 100% 受け止め、矛盾に寄り添い、未来志向の質問を投げかけるっていう、ものすごく高カロリーなコーチングをですよ。コミュニティの数十人に対して主催者が一人でやり続けるってことですよね。間違いなく燃え尽きませんか？
まさにそこが現在のオンラインコミュニティ運営における最大の課題、運営者の疲弊なんです。
やっぱりそうですよね。
実際オーナーがコミットしきれずに崩壊したりとか、参加者が交流疲れを起こして離脱するケースが相次いでいるんです。これを防ぐための成功の鍵は、主役は自分、つまり主催者ではなくてメンバーを立てて循環させることなんです。
主催者が俺が教えるって前に出るんじゃなくて、メンバー同士が教え合ったり、メンバーの小さな成長にスポットライトを当てていくわけですね。また照明経過の話に戻ってきましたね。
そうですね、つながっています。
でも資料の中に一つ、私にはどうしても理解できないアドバイスがあったんですよ。ミーティングの議事録を作業ではなく作品として有益に仕上げて共有するって。
ああ、ありましたね。
議事録ですよ。世界一退屈な事務書類じゃないですか。それがどうやってコミュニティの価値になるんですか？
ここが本当に面白いところなんですけど、コミュニティ運営の前髄とも言える部分なんですよ。忙しい運営者が 常にゼロから新しいコンテンツや企画を生み出し続けるのって不可能ですから。
まあそうですよね。
だからプロセスそのものをアセット、つまり資産化するんです。
どういうことですか？
つまり議事録を誰が何を言ったかの羅列にするのではなくて、その裏側にあるなぜその意思決定に至ったかとか、どんな葛藤があったかというドキュメンタリーとして読めるように編集するんです。
ああ、なるほど。運営の裏側とか苦悩そのものを価値あるコンテンツとして見せてしまうのか。
そうなんです。
それなら運営側は特別な企画をゼロから作る手間が省けるし、メンバーはなんか特別な裏情報を見せてもらえているっていうプレミアムな体験ができる。ファンビジネスにおける自分の内面とか弱さを見せるっていうアプローチと全く同じ構造ですね。
その通りです。表面的なノウハウじゃなくて、思考のプロセスとか弱さを共有することでより深いエンゲージメントが生まれるんです。
とはいえですよ、講座を作ってメンバー全員の進捗に鈍走支援して、さらに日々の議事録をドキュメンタリー作品レベルに編集する、
ええ、
これいくら工夫しても人間が手作業でやっていたらやっぱり限界がきますよね。
はい。そこでついに登場するのが今回のソースのもう一つの巨大な柱ですね。
ついに来ましたね。
こうした教育とかコミュニティ運営の裏側で今猛烈なスピードで進んでいる AI による超自動化の波です。
ここからが本当に面白いところなんですけど、エドテック、教育テックの分野での AI 実装尋常じゃないですよね。 Node.js とかタイプスクリプトを使って教育アプリの裏側に AI を組み込む開発が爆発的に進んでいる。
ええ、目覚ましいスピードです。
中でも私が驚愕したのがクロードコードを使った自動化の話なんです。これ非エンジニアのリスナーにも分かるように説明すると、一体何が起きているんですか？
簡単に言えば、 AI が単なるチャット相手から自律的に動く組織の従業員へと進化したということなんです。レポートで注目されているのがプロジェクトのルートディレクトリーにドットクロードというフォルダを作るトレンドですね。
フォルダを作る、それがどうすごいんですか？
このドットクロードフォルダっていうのは、例えるなら AI に渡す社員マニュアルとオフィスを鍵金なんです。
鍵金ですか？
ええ。ここにルールとかスキルを書き込んでおくと、 AI は毎回人間に指示されなくてもそのプロジェクトの文脈やルールを完璧に理解した上で自律的にコードを書いたり修正したりできるようになるんです。
社員マニュアルと鍵金か。なるほど。だから自己改善ループなんてことができるんですね。
そういうことです。
約800行もあった複雑なプログラムを AI 自身がこのコードはもっときれいにできるって自らレビューと改善を繰り返して、最終的にたった70行の宣伝されたコードに圧縮してしまったという。これもう人間が手取り足取り教える必要がないってことですよね。
ええ。さらにクリエイティブな分野でも自動化が進んでいるんです。 C ダンス 2.5 のような動画生成 AI と連携させて、めんどくさいプロンプト、つまり指示文の作成自体を AI にやらせる。
はあ、すごい。
これによって動画編集のスキルがない講師でも自分の講座の高品質な CM 動画を一瞬で作成できる時代になったんです。
もう圧倒的ですね。中でも私が一番おおって思ったのがマルチモデルの三積構成というアプローチなんです。ハイク、ソネット、オプスっていうレベルもコストも違う3つの AI モデルを使い分ける話。
はいはい。
これってまるでレストランの厨房ですよね。
レストランの厨房ですか？
そうです。一番軽くて速いハイクが玉ねぎを猛スピードでみじん切りにする下心合いの見習い、
ええ、
次に中堅のソネットが複数の鍋を同時に見てメインディッシュを調理するラインコック。
なるほど。
そして一番賢くて高額なオプスが最後にお客様に出す前のお皿の盛り付けと味をチェックする料理長。すべてを最高級の料理長であるオプスにやらせたら人件費でお店が潰れちゃいますからね。
そのアナロジーは非常に的確ですね。ただその厨房のスケールを想像してみてください。その見習いのハイクは1秒間に1万個の玉ねぎをみじん切りにできるんです。
1秒間に1万個？
ええ。これは単なる役割分担ではなくてコストとスピードの概念を根底から破壊するんです。データによればこの三節構成を構築することで全てをオープスに任せた場合と比べてコストを6分の1に抑えつつ処理速度を3倍に引き上げることができるそうです。
コストが6分の1で速度が3倍、それはもう絶対に役割分担させるべきですね。
この仕組みを構築すること、つまり AI という組織をデザインして動かす力こそが今後のコミュニティ運営者や講師が生き残るための必須スキルになるんです。
なるほど。
なぜなら AI に裏柄の膨大な作業を任せることで初めて人間は先ほどお話ししたような 相手に 100% 寄り添うという高カロリーなコミュニケーションに時間を割くことができるからです。
ああ、点と点がつながりました。極限まで効率化するからこそ、人間は最も人間らしい泥臭い仕事に集中できるわけですね。
まさにそういうことです。
いやー、今回の深掘り本当に濃い内容でした。総括すると、現代の知識伝達とかコミュニティ形成には非常に強烈なパラドックスが存在していることがわかりますね。
ええ、一方では AI の三積構成や高度の自己改善ループといった冷徹な肌に極限の効率化自動化が進んでいる。
はい。
しかしもう一方では、人間同士の関わりにおいて求められているのは、相手の矛盾に寄り添うことや自分の弱さを見せることっていう極めて非効率で温かいアプローチなんですよね。
そうですね。ここでリスナーのあなたに問いかけたいと思います。今日あなたが誰かに何かを教えたり、チームを導こうとするとき、裏側の面倒な作業は AI という優秀な厨房スタッフたちにうまく任せられていますか？
ええ。
そしてそれによって生み出した時間を使って、あなた自身は人間として相手の未来を照らす照明系になれているでしょうか？
効率化は目的ではなくて、人間らしさを発揮するための手段だということですね。
そうなんです。でも最後に、少し背筋の凍るような刺激的な考察をあなたに投げかけてみたいと思います。
お、何でしょう？
もし近い将来 AI エージェントがさらに進化して完璧な照明系になったとしたらどうでしょう？
完璧な照明系ですか？
ええ。あなたの言葉と行動の矛盾に鋭くも優しく気づいて、清めて人間的で温かい未来志向のコーチングすらも AI が全自動で人間以上に完璧に行ってくれるようになったとしたら、
テクノロジーの進化スピードと AI の感情認識能力の向上を考えれば、それは決して SF の話ではないですね。私たちが人間らしさだと思っている共感すら数式で再現できる日は近いでしょうから。
その時、私たち人間の講師とかリーダーにしか提供できない最後の価値って一体何になるんでしょうか？
何でしょうね。
完璧な AI には絶対に真似できないこと。それはもしかすると、迷って傷ついて言葉と行動が矛盾してしまう不器用で不完全な自分自身の内面を共有することそのものなのかもしれません。
なるほど。
私たちは AI の完璧さには感心しますけど、涙を流して共感するのは常に人間の不完全さに対してですから。
効率化の果てに人間の最大の価値が不完全であることに行き着くのだとしたら、それはとても美しくて希望に満ちた話ですね。
ぜひ今日学んだ最新の AI 技術と泥臭いコーチングのアプローチを現場で試しつつ、あなたなりの答えを探してみてください。暗闇を照らす照明係のスイッチは今あなたの手の中にあります。それでは次回のセッションでまたお会いしましょう。